新型コロナウイルスに、おいて、いろいろと自粛しなきゃいけないこととか気をつけなければいけないことというのがたくさんあって、その中でも、いわゆる医療現場とかでは圧倒的にいやこれは結構やばいぞということで、いろんなことをこう気を引き締めて丁寧に対応していたようなところがあったけれど、とは言うてもまだ対岸の火事なんじゃないのぐらいな感じにいたマスコミが、タレントを含めいろんな関係者がかかって命を落としたり、番組を休んだりっていうようなことになり、いよいよもって身に迫るものとして受け止められる段階になったとはいえ、それでもまだ会社を休めずに通常通りの働きをしなければいけない人たちというのがたくさんいてね。で、そのそれぞれの人たちの置かれている環境によって危機感の度合いが随分変わってくるようで、やべえなっていうことに本当に気づいたところとかは、もしくは気づかせてくれる人がいたところとかは、結構いろいろなところに気を配って、無駄な外出はしないようにしようであったりとか、するんだけれども、そういうのが、いまいちまだピンときてない。対岸の火事レベルでね、知り合いに一人もそういう人いないし、芸能人になるのは忙しいからなんじゃないのみたいな、ピンときてない人は意外と平気で飲みに行くなんていうことがまだあったりするというのが、僕のこれを喋っている現段階での印象、世の中の印象なんですけれどね。僕自身は具体的には地方局にちょっと挨拶に行くっていうのとか、打ち合わせに行くとか、公園に行くっていうのがちょっとなくなり、もうそれはそれで良かったなと思うんですけどね、もうここまで来ると、で、いくつかの番組が終了し、うげげげみたいな感じになってて、いやもう全然笑いどころじゃないんだけど、笑い事じゃないんだけどさ、で、なおかつ、じゃあ芝居やるかっていう、芝居も打てないし、いやトークライブやるってトークライブも打てないしっていうね。で、このスタジオが大塚にあります、東京の大塚というところにある大塚レイサマースタジオという、要はお疲れ様スタジオの、ダジャレなんですけどね、そこも貸し出すことはするけれど、集客しての、公演とかそういうものに、はできないから、で、こういうんだったら借りてもいいですか宮川さんっていう問い合わせがあったのが、ネット配信するので、で、ネットで有料で見てもらうっていうことをお客さんに提案する商売をやろうと思うので、それで貸してもらってもいいですかって、いいですよってことになるんだけど、で、それもね、悪いのでお客様入んないから、じゃあ金額はもうこれだけでいいですよみたいに、なりますよね。つまり、この私がね運営している大塚レイサマースタジオのレンタルに関しても、閑古鳥が鳴き続けるし、自分そのものもやってる仕事がね、やっぱ第三次産業の、スポンサーが第三次産業だったりするから、じゃあ無理じゃんみたいな感じでパタパタっとこうね、やってる番組も終わるみたいな、うひゃーみたいな、どうするのみたいなことにはなっているんだけれど、そんなこと言ってる場合じゃないといういよいよレベルまで来たことは来ましたよね。なんだけど、ピンときてない人は本当にピンときてないんだなっていうふうに思うことはまだあってね。で、身の回りに、いや、大丈夫なんじゃねえのみたいに言う人が一人いると、だよなみたいな感じになっちゃう。これね、非常に僕がね、嫌だなと思って思い起こされるのはね、子供の時に、地震が来た、学校でね、授業を受けてる時に、ガタガタ、ちょっと地震かなと思った時に、揺れを感じて、あ、地震だって言って、真っ先に机の下に隠れるやつ。ね。それを、地震がね、軽くで済んだみたいな時に、いやいやい、何そんな机の下潜ってんの、だっせーみたいな感じで、笑ってた、笑われてた、というような経験が僕の周りにはあったんですね。当然これは 3.11 よりも随分と前の話なんだけど、つまり、大事のように騒ぐということが、かっこ悪いという、よくわからない美徳が、感覚が人たちの中にあるから、 いやそんなに慌てることはねえんじゃねえかみたいな感じで、まあ 3.11 も含めてですけど、いろいろなところでね、強がって、まあ、なんとかなんじゃねえのみたいな感じでね、甘く見ていたらしょっぱい思いをしちゃったっていうようなことは、まあ、地震に限らずいろいろあると思うんですよね。例えばね、なんか飲食店の火事にしても、おお、なんか燃えてるぞ、あ、すいません、すぐ消しますね、お、早くやれよ、まあ、これもう燃え広がっちゃうぞとかって、またもう1秒でも早く消さないと、ぶわーってすぐ行っちゃうじゃないですか。そんでそのまま火事になっちゃって、みんな逃げてみたいなことになっちゃう。で、そういうのをニュースで見たこともあるしね。そういうような残念なことにならないようにしないとっていう、そういうことですよね。だから、ちょっとした地震でね、机の下に隠れるという人を、あなたが正しいっていうふうに、担任の先生は言ってやらなければいけないんだけど、お前はビビリだなみたいなことを教師が言うようじゃアウトだよね。これはもうね、 3.11 以後の世の中、日本では絶対にどこでもないとは思うんだけど、もしそんなね、ことをやっている先生がいたら、まあ、とりあえず何ですかね、こう、わら人形でもね、打って、そんな呪うことはないな。呪うことはないな。まあ、相手にしないように困った先生だなというふうに、思ってあげるのがいいんじゃないかなとは思いますけれどね。で、私、この宮川がこの松ぼっくり王国収録しているのは、私一人だけでやっている関係で、何の問題もないんです。このスタジオでね、松ぼっくり王国を撮るということは、普段と何にも変わりがないのね。ただ、ゴールデンウィーク進行でとか、なんかね、それによるいろいろな影響があるから、ちょっと早めに納品とかそういうことはあるけれど、全然普段とやってることは変わりないんだよね。ただ、このスタジオに出入りする人の中では、たくさんタレントさんがいますので、で、タレントの事務所から、宮川さんのとこ大丈夫なんだよねつって。ちゃんとなんかこう、コロナ対策とかしてくれてるんだよねみたいな確認がね、やっぱり来ますから、いや、大丈夫ですよと。お笑い芸人のコンビでいらっしゃる方は、同じ事務所のコンビであろうとも、この狭いブースの中で、ノイズを嫌って、撮るということはもうしませんし、で、ここね、トークライブをやったりね、アトリエ公演をできたりするぐらいの、100平米の広さがあるんだけど、その客席と舞台があるエリアで、舞台上の端と端にテーブルを置いて、真ん中にちょっと曇りガラスのようなね、ビニールみたいなものを垂らして、顔見ないで録音すると、そういうようなシステムを取ることにしましたっていうのをやってんだけど、だけどその人たちが帰るたびに僕は除菌しにここに来てるんですよね。で、マスクして、シュッシュとやって、除菌して濡れ雑巾で拭いてっていう作業をやっているんだよね。で、これもめんどくせえから劇団員にやってもらおうみたいな感じで、劇団員も稽古場としてここ使いますから、ちょっとお前らここ除菌しに来てくんないとかっていうようなのをやってる場合でもないので、劇団員に無駄な移動をさせるっていうことはもうそれはね、良くないことですし、そもそも劇団員は芝居できない、アルバイトもしづらい、なのに外に出られないってなるから、結構な苦しみだと思うんですよ。でね、うちのね、会社で請け負っている、とある仕事のね、ギャラがまだ入ってきてないからそれ配れないと、あいつら本当に生きていけんのかなみたいな感じになっちゃってるみたいな。本当はね、もっとね、悠長な頃はちょっと座長、酒でも飯でもおごってくださいよ、きついっすよつって、分かった分かった、じゃあ近々おごるからさみたいな、その代わり事務所の大掃除っていう体でお前らを集めて、その代わりにその大掃除終わったらおごるってことにするよみたいなこと言ってたんだけど、そんなことで集まることさえもはばかられるような雰囲気になりましたものね。おっかないですよ。気をつけないとなりません。で、僕はそのタレントさんがここに来て、外で録音するのはいいんだけど、その人たちが帰った後にまた来て、そこで、全ての椅子、壁、床ね、消毒をして、ドアノブとかそういったところも全部やって、消毒液がね、もうそろそろなくなってきてやべえなっていう、そんなような感じなんですよね。でね、この消毒液がなくなってきてやべえなっていうような感覚っていうのは、このね、ただでさえストレスフルなご時世に、世の中で、そういうなんかさらなるやきもきする要素を 自分の中で作りたくないなということで、まあ消毒液はちょっと頑張って探さなければしょうがないんだけどね、俺これも探すのやめようと思って切り替えたのがマスクです。僕はマスクを日本手ぬぐいを4つに折って、それをさらにピュッピュッとこう畳ん で両サイドに、ゴム紐の輪っかをね、まあ、昭和でいうところのね、押し売りといえば、おーおー奥さんゴム紐買わねえかつって家へ来るって、よくわかんない、そんな人見たこともないんだけど、よく天才バカボンとかの漫画には、おー奥さんゴム紐買ってくんなとかって言って、なんで押し売りっていつもゴム紐を売りに来るんだっていうのを漫画の中でしか僕は思ってなかったんだけど、ありましたよね。でそのゴム紐を両側につけて、でそれで折りたたんで耳につけるっていうようなマスクを僕は今使ってやってるんですよ。でこれがねいいんですよね、普通のマスクよりも分厚いからあったかいし、で僕メガネかけてるんですけれど、マスクってブワーって上にね、鼻の方に隙間があるから、そこから自分の吐息が抜けて自分のメガネの内側が曇って前が見えないっていうのはよくあるんですよ。これメガネマスクあるあるで、メガネかけてる人みんなこう感じてることだと思うんですけどね。でどうやってこの湯気を別の方向に逃がすかみたいなことを考えてたりいろいろすると思うんだけどさ、でマスクだったらメガネかけててもメガネが曇らないぞみたいな、そういうのを探すっていうのはメガネ愛好者におけるマスク問題としてあるあるだとは皆さんもね思うんですけれど、これがね解決するんですよね、この手ぬぐいとかでやることによって。これねおすすめです。単純に4つによって、でそのまま両サイドをパタパタと、そのサイズになるまで折って、自分が用意したゴムをね輪っかにしたものを両サイドに通して、ただ耳につけるだけなんですよ。折りたたんだ部分を縫い合わせたりしなくても口のところで重なってるからこぼれたりはしないんだよね。非常に便利、これいいぞと思ってねやってるんですけれど、これね僕が日本手拭いが結構あったからっていうこともあるかもしれません。日本手拭いは、薄いので、まあ、どんなに折りたたんでもそんなにかさばらないから、ちょっと厚手のマスクぐらいになるんだよね。だけど僕は、藤子不二雄記念館だったかな、藤子不二雄のなんか館があるじゃないですか、一般の人が入ることができるやつね、あそこに行ってドラえもんの手拭いを買ってきたので、僕はドラえもんの手拭いで、そのマスクを簡易的に作ることをやってたりします。で他にも志の輔落語をパルコ劇場で志の輔さんがやるときに、うちの劇団員もちょっとだけお世話になってね、幕合の踊りみたいなもので出演させていただくというようなときに、志の輔さんの楽屋にね挨拶に行くと、おーっつって、手ぬぐいをくれるんですよね。で森田雄三さんという演出家、子森田雄三さんのね、奥様に雄三さんの証拠をあげに行った時とかに、あ宮川さん来てんだったらこれあげるっつって、一世尾形さんの、まあ、森田雄三さんは一世尾形の一人芝居をずっと書いて演出してた人なんですけど、一世尾形手ぬぐいとかをもらうわけですよね。劇団員の、常っていうやつと、Qちゃんが結婚した時っていうのは、手ぬぐいをね2人の記念として引き出物として来てくれた人間に配るというようなことをやっていた。いくつか僕の部屋にあと喜劇人、日本喜劇人協会とかね、の手ぬぐいとか、まあ、そういうのがあったりするわけです。でそれがあるから、手ぬぐいがあるからそのマスクを作ることができるんだけど、これがですね予想外に厄介だなと思ったのは、人に何かと話しかけられるというね、会話したくないから、人と密接な会話をしたくないからマスクつけて避けようとしてるのに、そのマスクがゆえに例えばこのビルの1階のねおばちゃんとかで、いやー宮川さん、なんそれすごい可愛いじゃないですか、いいっすね、どうしたのとかって、いやちょっともうマスク買いに行くのめんどくさくなっちゃったからね、え何なのこれはとかって言って、いやドラえもんなんだみたいに話しかけられるっていうですね、もうめんどくさい、これは良くないことじゃないですかこれはっていうね、で僕ねここをレンタルを、まだやっているんですけれど、 お客様を入れないネット配信のためだけだったら使っても結構ですということで、割り引いてレンタルをやってるんですね。でその時に劇団員にこの事務所版をしてもらうっていうのはね、それまた酷な話なので僕がやるんだけど、僕がこの事務所版になるとそこの、舞台とか要は配信するためのスタッフとか出演者がいるところの隣の部屋に僕がいるってことは結構こう良くないんじゃないかということで、大したお金でいただいているわけではないのに、あえて僕はホテルを取って、安いホテルを取って、2,000〜3,000円のね、そんなあるんですよ、探せば、大塚とかには。で、そこで一泊するっていうね、いうことをやってたりするんですよね。で、そのホテルで、テレビを見てたりとかするような感じなんだけどさ。なんだけど、そのホテルにチェックインするときに、ホテルの美人の受付のフロントのね、お姉さんが、それ手作りのマスクなんですか？かわいいですね。とか、しかも分厚くてなんかすごい良さそうですね。とかって、それご自分で作られたんですか？いや、だから、そういうおしゃべりをしたくないから、ね。普段だったらあなたのような美人の椿を顔に食らうのは僕はやぶさかではありません。むしろかけてくれぐらいな感じです。ですけれど、このご時世に、てかこの今のこの時期に、あなたとおしゃべりしたいわけではないですみたいな、人とおしゃべりしたくないからこのホテルに泊まってるのに、あんたは何を言ってるんだみたいな感じで、すごい美人のお姉さんなのに、はいはいみたいに、すっごいつっけんどんで応対するっていうね。僕基本的に美人苦手ですからね。一回ね、この仙台の松ぼっくり王国を生放送でやってた時かな、新幹線でね、行ってた時があるんだけど、隣の席にすっげえ美人の人が、バーンと足投げ出してね、ハイヒールカラーンって脱いで、ノートパソコンがカチャカチャカチャカチャってやって、なんだ、蒸しパンとか食いながら、グビグビね、お茶を飲みながら、まるで自分の部屋のソファーのようにくつろいでたんだけど、その人がめっちゃ美人だったんだけど、もうなんかね、隣に美人がいるっていうだけで僕ドキドキでしたものね。なんで美人って俺は苦手なんだっていうふうに改めて思ったんだけど、これね、不思議なもんで、女優とかだと大丈夫なんだよね。女優で普通に演出してる時だと、もう完全に自分の、なんだろうな、パレットの上に並んでる絵の具の一色というふうにしか見てないだと思うんだよね。で普通に終わって打ち上げでも普通に美人の女優とかでも一緒に酒飲めるんだけど、だけど別の芝居を見に行った時にその人と偶然ね、美人の女優とかと偶然現場で会ったりするとドキッとするっていうね、この不思議な感覚なんだよな。まあさておき、その人が美人であったかどうかっていうことは、ともあれね、そこに泊まりに行っているということは、おしゃべりをしたくないから飛沫感染を避けるためにここにね来てんのに話しかけないでみたいな、そんなことになったりするんだよね。でね、ドラえもんの、ね、手ぬぐいであったりとか、しのすけ落語でしのすけさんからもらった手ぬぐいとかでこうやってたりするのはすごいいいんだけれども、そうやって話しかけられちゃうというのがなんだかなっていうね。今日もね、おいいですねそれつってね、コンビニの店員さんね、いや確かに顔見知りではあります、おいいですねそれね、コンビニエンスストアのレジでも今ね、透明のシートが垂れ下がってますでしょと、なのにあなたはなぜなぜそれを話しかける、話しかけなくていいじゃないかっていう、俺これオリジナルマスクをつけることによって人と会話する機会が増えたような気がして釈然としないんだよね。お送りいたしましょう、宮川まさるの松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川まさるの松ぼっくり王国。大手スーパーに、勤めている同級生がいるんですけれども、私主催する劇団ビタミン大使 ABC の旗揚げのメンバーだったような気もするんですけど、 もうだから同い年ですよね。もう、いい年なんですけど、そのまあ多分そのスーパー大手スーパーの養殖についてる人なんだと思うんですね。グループの LINE があって、仲間同士でね、大学の時の演劇サークルの友達なのでグループ LINE があるんですけど、そこでスーパーについてちょっと疑問に思うことがあったので聞いてみたんですね。具体的にどういうことかというと、アメリカの方でね、日本はなんでスーパーで買ったものを除菌しないでうちに入れてんのとかって、危ねえぞって、大丈夫なのかお前たちみたいな、そんな感じで警鐘を鳴らしてくれてる人がいたんですね。まあ、そう考えてみたらそうだなって、人がいっぱい触るような、でその辺はどうなの、どうするのが我々正しいのっていう話で聞いたのね。したら、まずそれぞれの地元の地場スーパーまではよくわからないけれども、大手スーパーについてはコロナ対策とは全く関係なく、生鮮系のもの、野菜、果物、肉、魚、ベーカリー、惣菜、寿司についてのお店で商品化している商品、また加工センターで一括して作っている企業も今衛生管理は相当しっかりやっていますということで、ヘアネット、帽子、ニトリル手袋、衛生手袋、アルコール消毒、原料の日付管理、手洗い、冷凍などなど、またそれがちゃんとできているかのチェックを抜き打ちで外部検査機関を入れてやっている。作業する人の体調管理や身だしなみを毎日チェックする習慣、在庫保存するための冷蔵庫の時間帯チェックも当たり前のようにしています。製造過程では問題ないと思います。コロナになって惣菜やベーカリー、魚のバラ売りもほとんどのお店で袋や容器、パックに入れての販売に切り替えています。鮮度感、シズル感よりもさらなる安全性の追求。またレジではお客様に間隔を置いて並んでもらう旨の案内やテープを貼って間隔を表示したり、レジ係とお客様との飛沫を防ぐために透明のシートを貼ったりなんかしていますと。スーパーは今売れすぎていてオペレーションが回っていない状況です。それでも働いている社員、パートさんは命がけで働いています。並べた商品はアメリカ同様様々なお客様が触ります。そこは正直対応できないと思います。各売り場の前に消毒用のアルコールを置いて消毒を促すことは、もうここまでアルコールが枯渇した状況下では無理です。宮川君が言うパックを外して生肉や魚を触るときは必ず手を洗ってくださいね。普段も商品の劣化も早まりますし、生の魚や肉ですから何かしらの菌がついているから手も不衛生になります。いろいろ書いたけれども、お客様の商品を選ぶ手までは現段階では管理できないと思います、ということだったんですよね。僕はアメリカの人たちがね、なんでその普通に買ったものをそのままね、ポンポンって手掴みで冷蔵庫に入れてるんだと、大丈夫なのかよと、お前らバカなんじゃないかみたいに、日本のね、スーパーマーケットで買い物をするお客さんたちに対して言っている YouTube がなんかいくつかあったんですよ。そんなにしなきゃいけないのと思って。で実際その消毒スプレーみたいなものもね、薬屋さんで買えない状況だから、じゃあどうすればいいんだろうなと思って、スーパーに長年お勤めの、このね同級生に、大学の時の友達に聞いてみたんだけど、こういう返事だったわけよ。つまりね、人があんまり行かないスーパーに行った方がいいんじゃないかという説まで出てたわけね。そこで人があんまり触らないから、つまり大しておいしいものがなかったり新鮮なものが少ないかもしんないんだけど、安全ってことで言えばそっちの方がいいんじゃないかみたいな感じだったんだけど、どのぐらいのことやってんだろうなと思ったら、普段の商品管理はものすごいちゃんとしてんだけど、今に関しては人がどれを触ったかっていうのはチェックできていないし、それに関してはちょっとやっぱ難しいなっていうことだったのね。だけどこうやって見ると、製造過程においてはまるっきり信じてくれていいよっていう堂々としたプロフェッショナルの矜持を僕は見たので、逆にちょっと頼もしくなったんだよね。これに関して僕が、返信したものは、分かった、じゃあうち帰ってきたらまずね、それは冷蔵庫に入れる。そんでから手を洗ってから日常生活戻る。で、その冷蔵庫に入れた商品を出すときは、出すときに中身を剥いたら、ビニール捨てたら、もう一回手を洗って、石鹸で洗ってから、それが肉だったら肉、惣菜だったら惣菜を手で触るっていう風にするべきなんだろうねっていう結論に至ったんですよね。だけどね、これ難しいのはさ、触ったものからの間接的に、感染しているという証明がないから、椿の飛沫感染ぐらいしか なんかね、飲み屋で一緒にずっとね同じメンバーで飲んでたから映っちゃったみたいな、そういうなんか割とはっきり分かりやすい原因究明できやすいもの以外は、嘘か誠かちょっとねまだ分かりづらいっていうのがこれね収録している段階なので、うーんとうなるところではあるんだけれども、ただまあこういうことも一生懸命みんな考えていけば、そして僕が思うのはもうこれだけやってんだから大丈夫っていうことさえやれば、あとは堂々としてストレスを抱えないっていうことを僕すっごい大事にしていますね。これって二次災害につながりがち、ね、え家でピリピリして夫婦喧嘩になるとかさ、だけどやることやってんだからここまでやってもうかかったらもうしょうがないじゃんみたいな感じで開き直ることができれば堂々としていていいんじゃないかなと僕なんか思うんですけれどもね。これまたね人のいろいろな考え方ですから、そしてまたこういう状況ですからね、宮川何言ってんだバカ野郎、手間ふざけんじゃねえよね、いう人もいらっしゃるでしょう。言ってくださいどうぞね、我々はそういうために存在している部分でもあるのです。 G ラブのザ・ジュースというアルバムからシャインオンムーンフィーチャリングケブモー、松坊 .info、 松坊 .info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらチェックしてみてください。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまた来週です。さいなら。